それでは黙祷を持って礼拝をお捧げいたします。同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。アメン。ご起立ください。賛美の172番をもって主を褒めたたえます。それでは口読文63番、本日は聖霊降参日です。その上に主の霊がとどまる。
知恵と識別の霊、知力と純知の霊、主を知り恐れ敬う霊。
私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。
霊は一切のことを神の深みさえも極めます。
私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして
永遠にあなた方と一緒に生きるようにしてくださる。
弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方に全てのことを教え、
私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムの中でありますユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を告白しましょう。使徒信条、
我は天地の聖地、全能の地なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりで宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架に背負え、死んで葬られ、曜日に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の主なる神の右に立ちたまえり、かしこより来りで、生きる者と死にたる者と裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、
常
し
え
の命を信ず。アーメン。
詩編179番です。
お祈りします。主は感謝します。今日も私たちをこの教会の方に導けてくださって、また礼拝を主に捧げることができたことを主を感謝します。主は私たちに本当に一週間生きながら思いや、また目や耳、また口を持って、また心で主を罪を犯したならば、主をこの時間悔い改めます。イエス様の口を持って私たちを清い洗い直してくださることを感謝します。私たちが本当に主にあって、また聖霊充満を受けたいと望みます。主をこの時間、私たちの一人一人の上に助け主を与えてください。
アーメン、アーメン。
助け主が来れば、罪について、また木について、また世の裁きについて、主は私たちに真理へと導いてくださることを、主は私たちに本当に望んでおります。
その
御言葉通りに、私たち一人一人になさってくださることを感謝します。主はまた私たちが本当に主にあってこの世を生きております。またこの世を主が治めてくださることを願います。また世界、また韓国や日本を覚えてください。またコロナで止まった経済も、またコロナで止まった全ての教育や知恵や全てのところに、主はまた知恵を持って、私たちが本当に主にあって、また神様を信じる一人一人、一人一人がその治める力を与えてくださることを感謝します。
アーメン。
主はまた私たち本当に主にあって、子供たち主に助けたいと思います。主の順番を与えてください。世の果てまで神様の証人となることができますように、また力強い、また働きができますように、主を聖霊を豊かに与えてください。神様が約束したその聖霊が本当に子供たちを全ての道へと導いてくださることを主を願い求めます。主を感謝します。また私たち教会天使横浜天使教会を主が導いてくださり、また先生たちを使わせてくださったことを主を感謝します。一緒に共にいてくださり、
北
谷川先生、また働き人一人一人の上に主が聖霊を与えてくださり、またそれをもって神様の道へとちゃんと進むことができますように、主がいつも力を与えてくださることを感謝します。
健
康を与えてください。また必要な時に子供のことを主が準備し、また与えてくださることを主を感謝します。生徒たち一人でいる上にも主が共に祝福してくださることを感謝します。また私たちなりでクリシアを主を見ておられ、またこの小さな群れを主が、また大きいことに使わせてくださることを主を感謝します。また私たちのそのジジさん一人一人を主が覚えてください。また本当に初代教会にあったそのジジさんのように、ステパノのように戻るひとつ神様の前で正しい心、正しい行いができますように、また聖霊充満で神様の仕事が全てを全うすることができますように、一人一人に主を聖霊を与えてくださることを感謝します。主を主にあって、私たちが本当に慣れてエクレシアの教会を主に望んでおります。
アーメン。
主がその教会を通してまた栄光を受け取ってくださる、その教会を私たちに与えてくださることを主を感謝します。私たちは信仰を持って神様にただお祈りし、また神様に出ることができますように、全ての不信仰を私たちから取り除いてください
。
アーメン。主にまた望みをかけます。人ではなく、環境ではなく、私たちの力ではなく、主に望みをかけます。私たちの上に信仰を与えてください。
アーメン。
また主をこの時間、私たちに御言葉を与えてくださるパスタや香織先生のまた唇を清めてください。
アーメン。
守ってください。また聞く私たちの耳を主が清めてくださり、聞いたならば行える信仰とは信仰を待て待てたちに与えてくださることを感謝します。
この
時間、最初から最後まで主に委ねます。神様、受けてください。すべてを持ってイエス様の皆でお祈りいたします。
Oh,
169なんです。
若者たちによる御言葉の捧げ物です。
イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた次女に近いスカルというサマリアの町に来られた。アーメン。
Now Jesus went to Caiaphas's house, that he was gaining and baptizing more disciples than John. Although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and then passed once more to Galilee. Now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the crown of Ram.
Jacob has given to his son Joseph. Amen. 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 Amen.この箇所を通して主よあなたが教えてくださることを願います。一人一人が本当に声にならない声を出して、そして主に より頼みお願いするとき、人には聞こえない心の内の声がイエス様には聞こえて、そのイエス様にどうやっていけるかわからない、会えるかわからないもののために主はわざわざ来てくださる。このイエス様を一人一人が本当にイエス様に会って体験できますように。
アーメン。
主イエス、その皆によって祝福しました。
アーメン。
さあ、では本日の御言葉です。今日お恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書14章11節から21節です。ヨハネ14章11節から21節。はじめに16節と17節を宣言いたします。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。
アーメン。
アーメン。一言お願いします。今清き御霊を我らに砕いて我らを清め、我らをあなたの御前に天にふさわしいものとならせ、そして今あなたのその聖なる御油を持って我らを満たし、あなたのその御国の奥義をますます知ることができますように、ますます罪について義について裁きについて知り、そして世に対しあなたを力強く証しする証人とならせてくださるように、今取り継ぐシモンペロの唇を清め、また一人一人の清め、ともどもあなたの命に豊かに預からせてください。これからの全てをただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主を褒めたたえます。今日はペンテコステ聖霊降臨ですね。その聖霊降臨日、これは主が弟子たちに約束しておられた聖霊、それが来るから、だからあなた方は都にとどまってそれを待ち望みなさい。先週見ましたね。ただ待つんではありません。本当に期待して喜んで賛美しながら、そして共に心を合わせて祈りつつそれを待ち望みなさいと、ね、主は仰せられました。でそして、ね、その、主が昇天されてから10日後にその、ね、聖霊降臨、下ったんです。この、主が、ね、来られるという、ね、約束された聖霊、これがあなた方に満ちるならばあなた方は力を受ける。そしてあなた方は、ね、全世界に対して私の力強い証人となることができる、ね、主は仰せられました。聖霊が来るならばイエス様が成したことができる、ね、その望みを持って弟子たちは共に集って、ね、待ち望んでいたんですね。でそれで、聖霊が与えられたら本当に弟子たち力強くなりました。そしていろいろな不思議なことが起こります、ね、印不思議、これ到底人間技ではありえないような出来事が、ね、次々と起こります、ね、癒しとか、また悪霊追い出しとか、また、通常では考えられないようなことが起こる、ね、それを見て人々があ本当に神がおられるのだ、ねって言って、そして大勢の人々が悔い改めて、でこの聖霊降誕日だけでも、ね、ペトロを通したメッセージ、またその印を見た人々は3000人も救われたんですね。ですから印奇跡が起こること、これ本当に今の日本、ね、とてもこれ必要です、今の日本、人々は、ね、なんか知識の言葉とか、ね、あるいは哲学的 なんかそういった言葉とか、そういったものでは、ね、なびかないんですね。あるいは教会が世にこびて、なんか世が教会に興味を持つようになんか企画したりエンターテインメントを提供したり、そういったものでも釣れることがもう今なくなってきております。まあ、昔は子供たちを集めるためにキャンディーを公園に配って、でそれで紙芝居の 伝道、まあ、結構それが放送したんですけど、今はもう本当に世の中エンターテインメントとか、そしてお菓子とかに満ちていて、もうそういったものにはなびかない。ですから今こそ本当にこの聖霊の技が私たちを通して行われることが必要な時代なんです。ですから私たちも、ね、求めるべきです。で、聖霊が与えられるには、ね、どうすればいいのか、これ先週、ね、見ましたけれども、本当に期待するんですね。聖霊が助け主が来るならばイエス様の技ができる、ね、そして、ね、イエス様がおっしゃった言葉を思い巡らす、それを、ね、手尻にする、それを持って、黙想し賛美する、そうしている人のところに、ね、聖霊が、下るんですけれども、けれどもこの聖霊降誕日において、ね、その聖霊の降誕を、実際に体験したのは120人だったんですけれども、おかしいです。主は500人に同時に現れた、ね、あのパウロは第一コリントで言ってるんですけども、その500人のうちの、120人しか、この聖霊降誕日を、共に受けることはなかったんですね。残りの380人どこ行ったのか、このイエス様の言葉、待ち望みなさいという言葉、これにとどまり続けることがどうやらできなかったようですね。彼らは本当に期待するということを、ね、しませんでした。あ、イエス様が天に昇って行かれた、もうじゃあイエス様目の前にいないんじゃないか、でもイエス様は約束されていたのは、あなた方は力を受けるまでエルサレムにとどまっていなさい、そして、ね、共に集まっていなさいと言われたんですけども、共に集まっていなかったのが380人、けれども120人は、しっかりととどまり続けておりました。
あのね、500人いたのになんで、120人しか残らなかった。380人はね、自分の体で主が現れなかったので失望したんです。自分のタイムでイエス様現れない、だからね、彼らはそこから離れていたということなんですけど、皆さん覚えてください。タイムアシスト、スペースアシスト、これはですね、私たちのタイム、私たちのこの空間ということではなく、イエス様が望む空間に、イエス様が望む時間、イエス様は御業を起こすということなんですね。だからこの時間と空間を自分の好み、自分の望み、それに合わせてイエス様の約束の御言葉を待つとどうなるかって言ったらね、パテちゃうんです。そして失望して、もうイエス様現れないにいっちゃう。なぜ、自分が来てほしいイエス様の時間は7日目だったんです。なのに7日一生懸命待っていても来なかった。ダメだ、自分主導のこの空間、自分主導のこの時間、それによってイエス様の聖霊を待っていた人たちは全部離れていきました。だから皆さんが聖霊、助け主聖霊が皆さんに下ってきて、そして初代教会に人たちに与えてくださったその大いなる力を得たいと思うんだったら、皆さんの望む時間はもう頭の中から全部取り除いてください。皆さんの望む空間、ここでということもやめてください。イエス様に、私たちが本当にこの助け主聖霊様が来てほしいと願っているとするならば、主が約束してくださったこの助け主が来て、イエス様が与えてくださった、イエス様がやったことを私もする、その思い一本で私たちはこの聖霊を待ち望むべきなんですね。だから皆さん、これから聖霊をください。助け主聖霊をくださって、初代教会で起きたその働きをさせてくださいということを、それがしたいです、その祈りをスーッとしていくんですけれど、イエス様の時間に、イエス様のタイミングでその聖霊が与えられることを待ち望みましょう。
この聖霊に導かれるその主の働き、これは追い風の働きなんですね。 あの世の中生きてるとどうもなんか向かい風の中を必死に、ね、逆らって生きてるかのようなそういう気がたまにするんですけども、うん、でも私たちキリスト者はですね、聖霊がの導きに従っていくならば、ね、追い風なんですね。風がバックアップして後押ししてくれて、そして、ね、あのここに行きなさいって、ね、言ってみたら本当に何もかもが整っている、まあ、そのような人生なんです。でこの、ね、精霊に導かれて、ね、進む本当に、あの去っていってしまった380人期待できなかったんです。自分のタイム、ね、自分の、思い描きこれに固執していてどうもなんかそれにそぐわないから、ね、出ていってしまったんですね。けれども弟子たちは本当に待ち望みました。期待しました。期待してでそれで、この聖霊降誕を迎えました。じゃあどうやったらその期待ができるのか、これ手にしていたら、もうどんどんなんか、物事が自動的になっていくんですね。清めが自動的になされていきます。また、聖霊充満が自動的になされていくようになります。追い風になっていくんです。どう向かい風で、自分が あちょっと眠いなけれど眠いの、ね、それをもう押しのけて向かい風みたいだけどもちょっと頑張っていこう、ね、そういう人生ではなくなっていくんです。この弟子たちは、ね、この十二弟子はイエス様が、ね、生きて働かれる技をまざまと見ました、ね、見ていたからある程度その期待がしやすかったんですね。でそれで十二弟子は一人も、ね、はぐれていか行きませんでした。でそれで、この120人も、ね、そうだったんですけども、どのようにしたらこの期待が高められていくか、これ、前回見ましたけども、弟子たちは何をしていたか、非常な喜びでもって、ね、この主を褒めたたえておりましたね。喜び、これはどこから湧き起こってくるか、これ御言葉を思い巡らしているとどんどん喜びが湧き起こってきます。それは世の与えるものとは違います。世が与えるものそれは、使えばなくなるもの、消費すれば、なくなってしまうものだから、いかに、物持ちにするか、奪ってでも、悪のことをしてでも、お金やまた物を蓄える、それが世の中のやり方ですけども、しかし私たちは聖霊に導かれて、そして必要な物事は次々備えられていく、世の中では自分で水を、撒いて種を撒いて耕さなければなかったけども、神の国は、もう主ご自身が四六時中目を留めておられる地で、そこで、本当に主が備えてくださる食物を食べて、そして、主が備えてくださる、タイミング物事ビジネス、それをしていけばいいんです。で当時弟子たちは、共に集まってで賛美し祈りをしていました、ね、賛美はテヒラーで祈りはテフィラーです、ね、でそしてこの、御言葉の、ね、テフィラー、これ反復して行っているのが、ね、皆さんが知っているテフィリンですね、弟子たちは、ね、テフィリンをしながら、そしてテヒラー賛美をしながら待ち望んでおりました。このテヒリンを、ね、しているとすなわちもう主の御言葉をじっくり思い巡らして宣言し続けているとですね、御言葉が矢のように飛んでくるタイミングがあるんです。あるいは本当に感動して涙がもう止まらない、そういう思いになったり、あるいは、心にそれがくっついてもう離れないようなそういう言葉が現れて、そしてその特に心に止まった御言葉をさらに思い巡らし思い巡らし、もう昼も夜も思い巡らし続けていくと、その人は水路のそばにあって木のようになるんです。なぜ、その人は主にあって清められていくからです。主に、もっと愛されるようになっていく、御言葉を思い巡らして適宜続けていると、その内なる領域がどんどん、広まっていきます。聖なる領域が広まっていって罪や肉欲の領域がどんどん縮小していって、そうして主の技をなすのに、ふさわしい器に整えていくんです。
イエス様の弟子たち一人も漏れずに全部このね、助け主聖霊様をいただいて、自分の命を惜しまずに世界の果てまでに行って、イエス様の望むことを望む時間に望む場所でやったんです。他の人たちは なんでそこまではできなかったか、ね、それはですね、イエス様と寝起きを一緒にした人たちと時々イエス様に会う人たちというのは、イエス様を見たことがね、もう全然天と地くらい差があるんですね。一緒に寝て起きて、一緒に食べて、一緒に歩いて、イエス様をもう全部四六時中見ているわけなんですね。そのイエス様が自分たちと一緒にいる間、一つも偽りがなかった、嘘偽りがなかった、言ったこと全部が真実だった、やったこと全部がね、ダイナマイトのような、もうびっくりするようなことをイエス様はやったんです。奇跡、印、不思議を、ね、人間では考えられないようなことを至る場所に置いて全部やったんですよ、ね、だからこれを全部見た人たちが、ね、イエス様に望みをかけることができたのは、イエス様のこの約束があったからなんです。私がやったことあんたたちもできる、私がやったことよりもっと大きいことができるよ、それはそれを実現してくださる、させてくださる助け主が来るからだって言ったんですよ。だから彼らはイエス様と一緒にいるときに、イエス様の言った言葉の点一つも間違いなく全部イエス様が成し遂げたのを全部見たんですよ、ね、だからイエス様を 100% 信頼することができて、自分たちは、ね、これが理解できない時というのは、イエス様復活されたのに、イエス様現れたりいなくなったり、現れたりいなくなったりすると、以前よりひどいじゃない、以前は私たちと寝て起きて一緒に食べて全部やってたくれたのに、今はたまに現れて、それで一回病とも言わないでスッと帰っちゃう。なんか私たちがこれからやること何もないよね、前はくっついていけばね、やることができた、はい、人を座らしなさい、人を立たせなさい、ね、できたんですよ。でもイエス様復活してから突然現れたり突然いなくなったりするので、前みたいにイエス様と音もできないということに結論がいった時、ペテロが言ったじゃない、もう私は魚取りに行くよ。そしたらまだそれに、そうだもうやることないよね、私も行くよっつってみんな言ったじゃない、で言葉を理解できなかった、聖霊について理解できないからなんです。でもイエス様が、ね、彼らに、私がやったことをあなたたちもできる、そしてもっと大いなることができる助け主聖霊が来るからだ、この言葉が理解できた時に彼らはね、もう嬉しかったんですよ。なぜ、必ず自分たちもイエス様が言ったのでできる、イエス様が言ったのでできる、私が願ってできるんだね。ここがすごく鍵なんだよ。私が願っているからできないことができるんじゃない、イエス様が言ったのでできる。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この神であられる主は言葉を持って天と地を創造した、主が言ったならばあらゆるもの、ね、その成分から作られて、それがね、ガチャンガチャンガチャンガチャン組み合って、太陽になったり月になったり星になったり空になったり、ね、空中になったり、そういうことが全部言葉によってできたんですよ。だからいくら私たちがやろうやろうやろうと思っていても、主が言葉を与えてくださらないことには、私たちの、ね、願いに過ぎないんですよ。でも弟子たちは、自分たちがね、主が与えてくださった言葉があるから、これは必ずなる、昔羨ましかったと思うよ、イエス様と一緒にいた時に、私たちもできればいいのに、私たちもそうなりたいな、イエス様は盲人の目を上げる時、わあ憧れ、 耳石の耳を開く時、はあ、憧れ、推しが神を褒めたたえる時、わあ、憧れ、あらゆる人としては考えられないことをイエス様が知っている時に、彼らはそれを見ながらね、見ながら、わあ、私たちにも ああいう力があればいいなって、でも私たちには到底無理だし、くっついて歩くアシスタント以外は何にもできない、そういうものだったんだけど、イエス様ははっきりと彼らに悟してくださったことがね、私がやったことはあなた方もできる、私がやったことよりもっと大いなることができるよ、それは助け主が来るからだ、あんたたちの力じゃないよって、できると信じてここにいれば、信じた信仰が満たされた時、はい、信じた信仰が1日目2日目3日4日、こうやってね、これが満たされて9日10日で満たされた、彼らの信じた信仰、もしかしたらもっと早く満たね、もっと信じる信仰の方がもう強かった、もう5日目とか7日目とかだったかもしれない、彼らがイエス様が言ったその言葉、それを信じてね、助け主をいただくまで使用する時間ね、必要だった時間が10日だったんです。彼らの信仰が10日目にそれを満たした。じゃあ私たちの信仰、私たちの信仰がね、もしかしたら彼らより早くいただけるかもしれない、じゃあなかったら遅くなるかもしれない、でもね、必ず信じて待つならば、信じて待つならば、そして信じて盲人の目を上げたいと願うならば、信じて耳石の耳を上げたいと願うならば、信じて手足の不自由な人を起こしたいと願うならば、必ず必ずそう願ったことは信仰なんですよ、ね、その信仰が満たされた時に助け主が来て、助け主と満たされた信仰がペアになるんですね、ペアになってこうやっているわけなんですね、ペアになって、私と助け主がペアになっているわけなんですね。その時何が起きるかというと、イエス様がタイムと、ね、スペース空間を決めるんです。この空間にね、分かりやすく言ったら、ペテロがね、このヨッパの方に行った時に、コルネリオに主の使いが現れて、行けって言ったでしょ、その空間に行けって言ったでしょ。だから時間と空間を決めるのはイエス様なの。ここね、皆様で、ね、錯覚しちゃいけないんだよ。助け主を与えたのはイエス様ね、約束してくださって、父にお願いして、そして約束してくださったのはイエス様なんですよ。そしてその助け主が来て、私とペアになりました。ペアになったところで、この助け主と私の信仰がペアになったところで、このペアになった2人が働ける場所と時間を決めるのはイエス様なんです。それでイエス様が決めた場所にね、御使いを通して連れていく、イエス様が決めた場所にね、御使いを通して示される、エチオピアのね、あの宦官がいる、行け、違う空間も全部イエス様だよ。いい、だから聖霊充満ね、助け主聖霊によって満たされた時、私たちはいつもね、気をつけなきゃいけないんです。主よ、今日もあなたのために働くね、時間と空間を与えて、 聖霊充満をいただいた時、助け主聖霊が私たちに来た時に、私たちが来た時に分かるんですよ。来た時にね、あのね、賭けがある人を見ると分かるの。ここの中お祈りしたいって気持ちが起きる、お祈りしたいって気持ちが起きる。だからその気持ちが起きる、これも全部主がやるんです。主だから願ったことは必ずなる。イエス様の約束だから。そして助け主が来て私とペアになる。ペアになった私と助け主を、ね、使わせてある場所にある時間に生かすのはイエス様のなさる技なんです。だからイエス様が仕事をする時に、私たちがね、助け主聖霊が来てペアになった時であっても、自分勝手に韓国行ったりアメリカ行ったりしちゃいけない。リバイバル講師たちがなんでみんな失敗するかって言ったらね、そこを無視するからね。ビリー・グレアムが満たされていた時に、彼は導かれていたんですよ。導かれていたので、偉大な伝道者として大統領がペコペコする人だった。でもあっちへこっちから来てください来てくださいってなって、違う空間を人に決めらせてから腐っていた。彼最後ね、立ち直ったけど、どうなったかって言ったらね、ローマカトリックにいて、カトリックのなんだっけ、法王っていうのはあれね、法王にこうやってって言った。なんだっけ、水晶教会、アメリカにその水晶教会のあれ、牧師と一緒に行って、で水晶教会今どうなったか知ってる？教会潰れてカトリックが勝ったり、ビリグレアムは主の恵みがあったので悔い改めたんです。悔い改めて最後立ち直って彼は死んだ。なんでそうなの？私はすっごい怖いんですよ。通訳をしていろんなリバイバル講師を私は会ってるから、その彼らがおかしくなるのを私見てるから。なんでそうなの？なあ、私は働きたくない。もう穏やかに生きてね、穏やかに信じて天国に行きたい。堕落したくない。それが私の願いだということなんだけど、なんでそうなるんだろうって、私はそうなりたくないなりたくないと思ってるから主が教えてくれる、ね、力を与えました、信じたので、ね、御霊が来ました、ペアになりました。彼は一番最初は違う空間はイエス様の主権にあった。なのに有名どころになってからは、人が来てください、人が来てくださいということによって、違うと空間の主権を、イエス様の主権を全部無視したんです。無視してあっちこっちにリバイバル正解で、そして結局はおかしくなった。これは有名どころの、ね、リバイバル講師だけに起きることじゃない。皆さんにもこの力が与えられた時、違う空間、これはもう本当に恐ろしいことだから、絶対に絶対に絶対に私たちはこれをね、やめちゃいけない。助け主聖霊が来た時、私たちは聖霊とコラボレーションして、イエス様がやったことを全部やる。絶対できる。それより大きなことができるということを主が約束してください。これはもう絶対絶対起きることなんですよ。その時気をつけなければならないことが、時間と空間はイエス様が決める。
アーメン。
イエス様が決めた違う空間のところに示しがなかった時に動いてはなりません。これがイエス様が、ね、私たちに、ね、死ぬまで守りなさいって言ってることなんです。ここまで皆さんに今ね、この奥義を主が開くということは、皆さんに気をつけてこの技に預かりなさいって言ってるんですよ。いいですか？絶対に忘れてはならない。私はね、まだ すごい主がプレゼントしてくださったことがあるんですよ、うん、何かつからに2つの名前が私たちには必要だったのに、今まで1つの名前は象徴的なものとして理解していった、自分に結びつけることがなかった名前があったんです。それで、あ、これがユダヤ人にはあって私たちにはないから、だからユダヤ人が持っているものを私たちが持っていないということが分かる。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だよね。アブラハムに約束してくださった、それがずっと続くわけなのに、イエス様の皆によって祈りますということに天地を含めたその祝福があるんだけど、はっきりと主が示してくださった、父と御子の流れる血ね、あなたの敵があなたにひれ伏す血、ベーシェバね、そして何々族何々族何々族全部追い出してくださる血ね、あなたを敵対する者を私が敵対しね、あなたを祝福する者を私が祝福する、このアブラハムとイサクとヤコブに与えてくださったこの祝福、これをユダヤ人たちはもうことごとく、ね、信じているんです。でその祝福にことごとく預かっている。で私たちはどうなっているかと、イエス様の御名によって祈りますということで、罪の許しと清め、神の子供、天国、勝ち得てあまりあるものは大まかに持てる。だけど地上において父と蜜の流れる、この流れには私たち行ってないんです。主がこう言った、アブラハムの神、イサク、ヤコブの神、そしてその後日本語の不動字で主って書いてある、ね、これが永遠にあなた方に呼ぶべき名前として私が明かしたって言ってる。だからユダヤ人たちに言ったの、これから私を呼ぶときにアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、ね、自分の名前入れる、自分の名前入れるの、そこに自分の名前入れて、そこにゼホーバ、主だよね、主よ、アブラハムに契約されたその契約のね、受け継いだものとして私を祝福する、これが必要だった、これをね主が明かしてくださったんです。だから今回このね、本当に今日のこのペンテコステ、主がすごく祝福してくださった、すごく祝福してくださって、この2つの名前が必要だよって。ユダヤ人は片方だけしか持ってない、あんたたちこっちしか持ってない、でももうダメだ、あんたたちはこれからはね、アブラハム、イサク、ヤコブ、自分ね、そしてジェホバよですよ、主よ、アブラハムに契約してくださったこと、私たちの信仰の先祖に契約してくださったこと、それをね、もう引き継ぐものとして私がここにいます、私を祝福してください。だからこの2つの名前、イエス様の御名によって祈りました、この2つの名前、これをねもう完璧に用いて祈りなさい、これがね今回祝福として与えられたことも、私はものすごく驚きだし、今まで見てた聖書なんで、なんでそこがね、自分は時々やってた、でも認識がそこまではなかった、ではっきりとその認識を与えてくださって、ね、ああこの名前を呼ぶべきだったんだなということを教えてくださったので、本当に今回のペンテコステ、ああ主にあって祝福されたということで、感謝に感謝でした、
はい、ですから私たちが主の御心を知る必要があるんですね、主の技に参加する、主のなすこと、それを知るためにはまず私たち自身が主の御胸は一体どこにあるのか、自分の思いを捨てて、そして主はいかなるお方であるのか、 人には神様像が頭の中にあるんですけども、それに従ってではなく御言葉から正しく主はいかなるお方であるのかってそれを知っていく必要があります。アブラハム、イサク、ヤコブの神として、また本当に私たちには主ジェホバとして現れてくださるお方はいかなるお方であるのか、これね、そのお方そのものであるこの御言葉をよく知らなくてはなりません。それをよく思い巡らしていくならば、どんどんどんどんチャージされていくんですね。私たちの中の聖なる領域がチャージされ、力がチャージされ、また清めがどんどんと進行し、汚れがどんどんなくなっていって、でそれで主が働きたいタイミング、主が働きたい人、主が働きたいものに対してそのタイミングと私たちが一致した時に、このペンテコステのような、ね、爆発的なこのデュナミスパワーが、ね、この時現れて、そして人々は知るんです。あ、本当に主は生きておられるんだ、主の御業は確かになさるんだ、そのためには本当に私たち自分の、テレンテクだ、自分の、手段、これを捨てて、自分の献立は捨てて、イエス様の献立、あ、それは一体何ですか、それをいつも思い巡らして求めていくべきです。あのコルネリオ、ね、この間学びましたね。あのコルネリオは、ね、本当に異邦人、ね、多くのローマ人たちに、ね、聖霊充満を与えるきっかけを作った本当に素晴らしい人ですけども、彼普段何していたか、彼は普段から思い巡らしの名人だったんです。彼は、ね、このユダヤ人のありさまを見て、あ、自分もなりたい、一体彼らはどうしてこんな神様から愛されてるんだろう、どうして彼らはこんな清い生活が保っててるんだろう、どうして彼らのその、ね、立ち居振る舞いはとてもノーブルなんだろうかって、自分もなりたい、ね、なるためにやって、ね、ユダヤ人の、ね、立ち居振る舞いをじっくり見て、ね、あ、彼ら祈ってるなって、ということで自分も、ね、この御言葉を開いてユダヤ人のように御言葉を思い巡らして、ね、祈って、またユダヤ人に、あ、施しをしている、ね、で自分も、ね、施しをして、でそれで、ね、彼は実態を得ていたんです。祝福を得ていて、でそしてそれを周りの人々から認められていたんですね。あのコルネリオが、ね、ある時ペトロが、ね、来る時、ね、あの彼の家族も集めて、また、ね、友人知人も集めて、でそれで、ね、本当に聞く体制を整えていたそのところにペテロが来て、でそれでメッセージしたらし、聖霊充満が起こりましたね。なんでコルネリオ、ね、そんなに友人知人やその、家族を集めることができたのか、ね、あの皆さんの家族は、あるいは皆さん友人知人は、ね、この、御言葉が語られる集会にあるから来て来て、ね、誘ってくるんでしょうかね。なかなか難しいところがあるかもしれません。ましてやコルネリオの当時のローマ、ね、もっと難しかったはずです。このカイザリア、本当に誘惑が多くて、また、ね、本当にみだらなことが行われているそういうカイザリアの中の友人知人、彼らに、これからペテロという素晴らしいメッセンジャー、ユダヤ人のメッセンジャーが来るから、みんな来て来てって言っても、なかなか集めるのは難しかったかもしれませんが、しかしコルネリは見事集まったんです。なぜ？コルネリには御言葉によって作り変えられた実態があったからです。周りの人々がコルネリを見て、あ、本当にコルネリはこの神様を恐れ敬うようになってから変わったって、家族も認めていたんです。コルネリは、ね、違った、もしかしたらコルネリオの信じている神様は本当に生きているのかもしれない、そういう興味が、ね、普段から湧いていたんですね。だからこのコルネリオ、ね、さあペテロという、ね、ユダヤ人が来るから、ね、さあ皆さん集まりなさいというその集まりに、ね、みんな集うことができたんです。でそれでいざ綴ってみたら、本当にこのペテロの口を通して語られた言葉をみんな彼が信じたんです。信じたから聖霊が与えられました。だから私たちもコルネリオのように本当に日頃から期待して、また御言葉を思い巡らして、そしてそれを実践していくべきです。それならば皆さんチェンジするんです。なんであのメッセンジャー、力がないか、なぜクリスチャン力がないか、チェンジしているありさまを家族が見ていないと、家族はなんだ、あんた、ね、 クリスチャンの集まりに来なさいって言うけど、あなた自身が全然変わってないでしょって、私行きたくないよって、まあ、そういうふうに言われてしまう、でも、ね、まあ、おかしくはないわけです。だから本当に私たちはこの御言葉を思い巡らして、それをよく、ね、それによる、ね、その保証を得て、そして私たちは、ね、行くべきなんですね。御言葉によって、ね、どんどんと作り変えられるのが起きて、でそれで、ね、変わっていくなら、行くためには本当に私たちは、ね、心を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、この御言葉に取り組まなくてはなりません。祈りとか賛美とか、ね、バイブルスタディをただのルーチンワーク化してはならないですね。主はそういうルーチンワーク的なものを、それには見向きもしません。イエス様が心に留めた祈りはパリサイ人の祈りではなく、本当にもうここから死を、こんな罪深い私を助けてくださいって涙を流して叫んだ、あの主税人の方でしたね。パリサイ人は、私は日ごと週ごとに断食をしてます、私はこれこれの10分の1を捧げてますって、そういうふうになんかルーチンワーク化した、自分の行いを主に朗々と、訴えて、そんな話は聞かないんですね。むしろ本当に心を尽くして、思いを尽くして、感情を注ぎ込んで主に訴える、ね、そういう人に主は目を留められるんです。だから私たちも、ね、本当にこのルーチンワークではなく、本当に胸を叩いて、主よ、この国を何とかしてください、主よ、私の子供を何とかしてください、ね、そういう祈りを主はですね、よく聞かれるんです。主は私たちも、ね、祈るべきです。本当に国のために祈るときには、主よ、このままだったらこの国将来ありません、助けてください、主よ、このままだったらあの人滅んでしまいます、地獄に行ってしまう、どうか主よ助けてください、どうすればいいですか、もう主よってずっと、ね、祈り求めて、そして、ね、祈り、一通り祈りが終わった後もじっとその余韻を残して、思い巡らして、主よ何とかしてください、主よ何とかしてください、その余韻を残している人が技をなすんですね。聖霊が起こりやすい人というのは、その余韻を、ね、持って常に祈っている人、思い巡らしている人ですね。主はそういう人を求められます。だから私たちもこの余韻を習慣的に持っているべきです。今、ね、本当に私たちは、ね、主に具体的に期待して望み続けていくべきですね。
期待して覚える、望む、期待して覚える、望む、覚えたことを期待する、望む、これが必要なんですよ。だからそれを絶対に期待できるように、主がね、七エジプトの来る時に三章中古説見ると、14ではね、モーセに、私が言って何て言えばいいんですかって言ったら、私の名はある、あるという方が、ね、私を使わせたから来たって言いなさいって言ってるのね。でその中古説見ると、アブラハムの神、イサクの神、そしてヤコブの神、でヨホワラエルケネス、ヨホワラ、あれ今にもすなりやめよう、スズの化身分だイスラエル、モーセ때에하나님께서스스로계신분、전능하신분、시작도없고끝도없으신분、이거를가르쳐주셨어요。그래서부를수있는이름하나님을더해주신거예요。네、모세の時にこの中古説の御言葉を通して、今までイスラエルの民が、ね、呼んだ神はアブラハムの、だから間接的な、間接的、間接的にアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神という名前しかなかった。それがね、その後にジェホバという言葉を入れるのね。でこのジェホバという言葉の意味というのが、自らおられる方、ある、日本語で言うとある、そういう意味なんですよ。だからこの名前が、この名前、この呼び名が永遠の、ね、印となる、あなたたちの言うべき、呼ぶべき、ね、名前となるって書いてあるのに、私たちは言ってないです。
抜けてるよ言われた時に私はねもうびっくりしました。ここ抜けてるよ。だからこの旧約で主がねもう永遠にこの名前を呼べって言ってくださったこの名前が新約の聖徒たちには抜けてる。ユダヤ人にはイエス様の名前が抜けてる。不完全なんですよ。不完全なんだけど本当に感謝なことにこれとこれで呼べって、それでこの名前が名前を呼ぶ人たちの受ける保証、イエス様の名前を呼ぶ人たちの受ける保証、これ全部を自分のものにしなさい。これをね今回プレゼントしてくださったんですよ。素晴らしすぎる、素晴らしすぎる。ね、シチエジプトの三章の、そのモーセがあの主と会ってこうやってるその場面なんですけど、もうあのちょっと皆さん読んでください。そこにはっきりとここまで書いてあるのに、私たちは今まで主が目をね目暗にしているのでわからなかった。時が来たので主がそれを明かしてくださったんです。二つの名前を呼ぶものとしてこの地上においてこの完璧なこの主のこのプロセス、栄光のプロセスに当てはまってその通りの祝福に預かる皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。
私たちは御言葉をじっと目を留めてそれを思い巡らす必要があります。それならば、ね、このように光が当てられて、あ、こんな今まで読んでたけどこんなことが書いてあったんだって、ね、気づくようになります。今一度このヨハネ14章のところ、11節と12節を、ね、宣言したいと思います。ヨハネ14章の11節と12節、私が父におり父が私におられると私が言うのを信じなさい。さもなければ技によって信じなさい。アメン。父の神様、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神として、契約のあの私たちの信仰の先祖たちを富ませ成功させ祝福しなさった我々の父なる神がおられ、そして私たちは同時にイエス・キリスト、このお方の名前も持っています。その、ね、イエス様が私たちと共に働かれるその技を、ね、信じなさいとイエス様はおっしゃいました。イエス様の言葉を信じなさい、もし信じられないとするなら技で、ね、信じなさいって言うんです。今本当に技が必要です。そして本当にこの聖霊が、ね、働かれるということ、これを私たちも本当に実感を持って、あ、自分もなれるんだ、イエス様が成した技を自分も、ね、行くならばそれを行うことができる、弟子たちが行った、私たちもできるんだ、それを具体的に求めるべきです。で12節、ね、誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。
アーメン。
イエス様が父のもとに行った、ね、だから弟子たちは、あ、じゃあいよいよ私の番だって、誠にイエス様が行う技を行い、それよりも大きな技を行うことができるんだ、ね、ということで弟子たちは期待を持って待ち望みました。これ皆さんにもできると思いますか？
アーメン。
アーメン。では皆さんが信じてアーメンした通りになりますように。
アーメン。
イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。それでは皆さんそれぞれいただきました御言葉を思いつつ、それぞれの祈り、聖霊を求める祈りをまた期待して祈る時を持ちたいと思います。
では主の皆を呼びます。せーの、
主は、主は、主は、
父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。アーメン。主よ、今日あなたが私たちに聖霊を望ませてくださったこの恵みを感謝いたします。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方には分かります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。
アーメン。
イエス様、あなた自身を一人一人何か一度に表してくださる子供たちに表してくださる。また彼らはあなたの戒めを保ち、手切りし、そしてそれを守っております。それゆえにあなたがこの御業を与えてくださるように、どうか聖霊を使わし、世において死を行くときに一切誘惑に落ちることなく守られ、祝福されますように。コロナから守られ、災いから守られ、誘惑から守られますように。そして死を義について、裁きについて、また主よ、この過ちを認めることができ、そして本当にあなたにあって正しき道を歩む我ら共々の子供たち、我らエクレシアでありますように。あなたが聖霊を使わせてくださることを感謝し、我らの主イエス様の名前によって祈ります。それでは賛美の178番を賛美して、その後に捧げ物を感謝いたします。主は本当に日ごと埋めきつつ、また御言葉に真剣に向かいつつ、そして本当に
世の人々が到底実践しないような主の御言葉の宣言、また手切りを本当に忠実に忠実に忠実にしている一人一人、主よどうぞあなたがこの地上における日々をあなたが豊かに過ごすことができますようにとお語らせてください。主よこの第7回目、主よこの主日はあなたに礼拝を捧げ、御言葉を宣言し、御言葉を思い巡らし、また残りの6日間は主よ家に出て働く、また本当に子供たちを養う日々、主よどうかあなたがその全ての7日の日々をあなたが豊かに祝福してくださるようにどうかよろしくお願いいたします。聖霊で満たしてください。御霊によって主よ一切の罪汚れを洗い清められ、そしてただ御霊によって力強くされていきますように、一度御言葉を思い巡らし、あなたの御旨を悟り、そしてあなたの御旨、あなたの時、その時に主よそのあなたのものことを実行する一人々であり、そして世がこれを見た時に本当にあなたを崇め、あなたの栄光を期する、そのために用いられるなくて何かエクレシア一同でありますよ。どうか助けてください。あなたが今週週間もあらゆる災いからコロナから守ってくださるように、一人一人が本当に世に出て働く、その一つ一つの働きが祝福でありますように、子供たち学校が主を本当に守られて、そして豊かな学びをしていくことがこれからできますように、どうか助けてください。本当に素晴らしい友人が作られ、そして本当に一切悪しき友が作られることはないように、子供たちを世から守ってください。あなたが今日本当に素晴らしい恵みを御言葉を通して我らを養ってくださったことを感謝して、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈りを持って礼拝を終わりたいと思います。祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福します。
アーメン。アーメン。